それではヘブル人への手紙を学びます。でここでのメッセージの題はさらに優れた方、さらに優れた方です。私たちはずっとパウロによる手紙を学んできました。でもっと遡ると使徒行伝から13章からですね、アンティオキの教会でバルナバとパウロが使わされて、それで異邦人に対する福音宣教が書かれていたんですね。まあ、イエス様が あなた方は聖霊があなた方の上に臨まれるとあなた方は力を受けます、でユダヤサマリアそして地の果てに至るまで私の証人となりますと言って、地の果てに至る異邦人への宣教が、この使徒の働きの中に書いてあり、そしてその異邦人を主にこの念頭に入れて意識して書いたのがパウロの諸教会の手紙になっています。ローマ人への手紙が、そうですね、ローマにある、もちろんユダヤ人もたくさんいましたけれども異邦人もたくさんいて、そして次がコリントなんてもうまさに異邦人ばっかりでしたね。それからガラティアもそうですし、ユダヤ主義者たちがやってきてですね、そして本当に彼らをに割礼を受けさせようとしたという事件があったわけですね。でずっとエペソもそうだし、ピリピもそうだし、コロサイもそうだし、テサロニケもそうだし、フィレモンもですね、このコロサイにある教会ですから、テモテとテトス、テモテはギリシャ人が父親です、ギリシャ人が、父だから異邦人だったんですね。テトスも異邦人でした、ギリシャ人でした確かですね。このようにですね、異邦人を主に念頭に置いたこの手紙だったんですね。そしてその中での主な大きなメッセージというのは、当然のことながらこの福音がユダヤ人をはじめ異邦人にも与えられたんだというところに大きな意味があったわけですね。キリストにあってユダヤ人と異邦人が一つになって一つの体に連なっている、これはものすごい恵みであって、信仰によって神の恵みによって私たちは救われるんだということがですね書いてありました。そしてこの教会を引き取ってくださる時があり、それが再臨だったということが私たちの学びだったわけです。けれどもこのヘブル人への手紙から、この題名の通りにユダヤ人ヘブル人に対する手紙になっていきます。でヘブル人への手紙の後にあるヤコブの手紙、これも一章の一節を読みますと、国外に散っている12部族へ挨拶を送りますと書いてます。よく失われた10部族って言われますけども、12部族がもうすでにそこにあったんですね。12部族、私は信じてないですね、10部族は失われてないですね、ちゃんと多くの人が、北イスラエルにとどまっていてですね、そして南ユダヤ国に移っていった、それからバビロン捕囚があったというふうに信じてますけれども、まあそれはいいんですが、ユダヤ人を意識している、そして離散している選ばれた人々へと書いて、ペテロもユダヤ人を主に意識して書いているですね。そのような感じでですね、このヘブル人への手紙からこのユダヤ人の信者というのが意識された手紙となっていきます。でそこで私たちが思い出さなければいけないのは、教会が誕生した時のことです。初めの方でイエス様が聖霊があなた方の上に臨まれ力を受けると言われた時に、彼らが祈って聖霊を受けたわけですけれども、その場所はダビデ王の墓の上にある部屋の上でした。私行ってきました、上にあるんです。でダビデは今この墓の中にいるから、聖なるものを朽ちるままにしておかない、ハデスに置いたままにしておらおかないっていうふうに言った、あの詩編の言葉はダビデではなくてキリストを指していたんだとペテロが言った時に、ペテロはそのダビデの墓を見ていたんですね。そして集まってきた人たちは世界中からの 違法人ですかね、ユダヤ人ですね。五旬節、ユダヤ人の青年男子が必ず参加しなければいけない祭りの一つだったわけです。そして初めにバプテスマを受けたのはユダヤ人であり、彼らが集まって教会として家々に集まってパンを割いていましたけれども、また毎日心を一つにして宮に集まりって書いてあります。でペテロとヨハネは午後3時の祈りのために宮に登って行っていました。ですから彼らはイエス様をメシアと信じていたんですけれども、以前からのユダヤ教の生活を続けていたわけなんです。で、使徒の働きの15章において異邦人にモーセ、割礼とモーセの律法を守らせるべきだということを言ったときに、異邦人はそんなことする必要ないんだ、異邦人は異邦人のままで救われるんだという決議を出したわけですけれども、でもユダヤ人は割礼を施していたんですね、そのまま。そしてコリントの第1の 7章にはパウロ自身が召された時割礼を受けていたのであればその後をなくしてはいけませんというふうに言っていて、ユダヤ人はユダヤ人として生きていたわけです。そしてパウロがエルサレムに戻ってきた時にヤコブに会ったんですが、ヤコブはパウロにこう言いました。兄弟よ、ご承知のようにユダヤ人の中で信仰に入っているものは幾万となくありますが、皆律法に熱心な人たちです。メシアと信じながらも、イエス様をメシアと信じながらも、なおかつ律法を守り行い、神殿礼拝も捧げていたというのが彼らだったんです。ですから今私たちがこの持っているものとはかなり違う状況の中で彼らは信仰生活を守っていたことになります。けれども彼らはユダヤ教の中に生活しながら、ユダヤ教の中では激しい迫害の中にいたわけなんです。人たちがエルサレムで福音を述べ伝えていた時に鞭を打たれたり牢に入れられたりして、ステパノが説教した時には初めての殉教者となったわけです。それからユダヤ地方にいて激しい迫害が起こって、ユダヤ人たちはユダヤ教の中にいながらなおかつユダヤ教の共同体からつまはじきにされるという圧力を受けていたんですね。これがヘブル人への手紙の背景知識となります。すべて読まれましたか、ヘブル人への手紙。読んでないですか、まあ、いいんですけれども、読んでないですね。読んでみてください。ちょっと難しいんです。これを読むとですね、うーんってうなってしまいます。なぜかというと、今までのパウロがですね、異邦人に対して書いている、異邦人に分かるようにパウロが書いている書物とは大きく異なり、神様がもともと与えてくださったこの律法によって、また預言によって立て上げられていったところの、このユダヤ教、その中においてこのユダヤ人が迫害を受けているというですね、状況の中で書いている書物などからなんですね。そこで、ここでは、そのような状況の中でイエス様への信仰を捨ててユダヤ教の中に戻ろうとしようとした動きというか、そのような感じだったわけです。もう迫害があるから、迫害を免れるために信仰をとりあえず捨てて、捨てるというか隠しておくというか、そしてそういうことがなくなったら、また状況が良くなったらね、やっとこう。で、隠すことは簡単です。今までユダヤ教の生活をしておりますから、そのままイエス様のことを言わなければいいわけです。しかしパウロでは、これ著者はですね、後でちょっと話しますけれども、私はパウロと信じてますが、しかしヘブル人への著者はですね、そこで そのことについて警告を与えています。信仰、そのような霊的な祝福を受けたのにもかかわらず、それを捨ててしまうのであれば戻ることはできないんだということを彼は話しました。そして初めに抱いた確信を最後まで保ち続けなさいと強く勧めているんですね。で、この苦しみの中において彼らを耐え忍ばせる力を与えるのは何よりもイエス・キリストを思っていることなんです。イエス様のご栄光がその人のうちに輝いていれば輝いているほど、その人は、この今目の前に迫っている困難や、この悩みとかに耐えることができるわけなんです。そこでこの手紙の中ではイエス・キリストがいかに優れているかについて書いています。比較して書いています。ユダヤ教の中では3つのもの、主に3つのものが優れている、神の権威を持っているとされていました。一つは御使いです。もう一つはモーセです。覚えてますね。モーセの律法にはこう書いていますとイエス様にチャレンジを与えていました。神の言葉でしたから。そしてその後に祭司制度です。このヘブル人への手紙が書かれている時にはまだ神殿があったんです。イエス様が十字架につけられ、よみがえられて天に昇られているのにもかかわらず、まだ神殿礼拝が捧げられていました。その祭司制度があります。で、この3つとイエス・キリストとを比較してイエス様がさらに優れているんだということをこのヘブル人への手紙では書いているんです。そこで英語では一言ベターという言葉が使われています。例えば1章の4節を見ましょうか。1章の4節には巫女は御使いたちよりもさらに優れた皆を相続されたように、それだけ御使いよりも勝るものとなったのです。あります。7章の19節はこう書いてあります。律法は何事も全うしなかったのです。他方でさらに優れた希望が導き入れられました。私たちはこれによって神に近づくのです。次は8章の6節です。開きますか。8章の6節です。しかし今キリストはさらに優れた務めを与えられました。それは彼がさらに優れた約束に基づいて制定された、さらに優れた契約の仲介者であるからです。他にもたくさんこのさらに優れた、勝るとかですね、ベターという言葉を使ってパウロは書いています。で、このようにユダヤ人に対して書かれた手紙なんですけれども、異邦人クリスチャンである私たちももちろんたくさんの教えをここから受け取ることができるわけです。私たちがクリスチャンであることによってこの日本における社会での共同体からつまはじきにされてしまうということはたくさんあります。例えば家制度があります。長男だから家を受け継がなければならない、先祖の墓を守らなければならない、先祖供養を欠かすことはできない。また地域社会があります。盆踊りがあったり、神道関係の行事がたくさんあります。会社にあったら今度は飲み会があったりします。仕事仲間との関係を保っていなければいけない。先祖を尊敬したり家族を大切にするっていうことは良いことですね。もちろん先祖供養っていうのは偶像礼拝になりますからできないんですけども、盆踊りといっても地域ぐるみの付き合いそのものはとても良いものです。そして仕事をスムーズにするために同僚との関係も良くしていくっていうことも良いことですね。ですから私たちを悩ますのは悪いことじゃないんですよ。良いことで悩んでいくんです。家族を大切にするということは聖書でも教えられていますけれども、家族を偶像礼拝しなさいということは私たちにはできないわけですね。ですから 私たちはそこで悩むわけなんです。良いものだから捨てられないわけですよね。なかなか捨てられません。そこでこの日本社会の中で生きていくために信仰表明をあまりしなくなったりですね、他の兄弟姉妹とあまり交わらなくなったり祈らなくなったりということが起こってくるわけなんです。見た目はいいですよ。見た目は何にも起こらないわけですから。けれども内実はイエス様への信仰を失っていくということになっているわけです。ですからユダヤ人が自分たちがですね、村八分にされたくないためにイエス様の信仰を捨ててユダヤ教に回帰しようとしたということに通じてくるわけなんですね。でそこで私たちが大事なのはイエス・キリストの栄光なんです。この方がいかに優れたお方なのか知らないといけないということです。で、本当にこの方がいかに優れているかということが分かれば私たちはおのずと何か周りで出来事がいろんなことが起こっても変わることがない不動の希望を持っていくことができるわけなんですね。でここがとても大事です。でそして、本文に入りたいんですが、その前に著者についてちょっと話したいですね。ここ先ほど私がパウロと言いましたが、その理由はヘブル人への手紙の13章なんですね。最後のところに書いています。私の兄弟テモテが釈放されたことを、私たちの兄弟テモテが釈放されたことをお知らせします。もし彼が早く来れば私は彼と一緒にあなた方に会えるでしょう。すべてのあなた方の指導者たち、またすべての生徒たちによろしく言ってください。イタリアから来た人たちがあなた方によろしくと言っています。恵みがあなた方すべてと共にありますように。ヨーロッパにですね、このパウロがいてテモテと共にユダヤ地方にいる信者たちに書いた手紙とも考えられます。ここからですね、兄弟テモテの話をし、釈放されたという話をしてですね、最後に恵みがあなた方と共にありますように。私もこれを読んでいて、このヘブル人の手紙を読んでいて、このパウロがこの今まで書いた手紙とですね、内容を同じくするその部分がたくさんあります。そして、何が問題になっているかというとですね、このギリシャ語の文体が、このパウロの手紙の文とかなり違うんですね。もっとこうきちんとして文法的に正しく格調高いギリシャ語になっているんです、このヘブル人の手紙が。で、そこでこのいろいろと学者の間では意見が分かれるんですけども、まああまり大事なことではありませんので、とりあえずパウロとしてですね話していきたいと思います。では一節を読みます。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。パウロはここで神は語られる神だということを紹介しています。私たちクリスチャンにとってはとても当たり前のことのように思うかもしれませんが、日本人は異教の神々を拝んでいる人たち、私たちにとってですね、神が自分に語りかけるということはもう驚くべきことです。日本人に聞いたら、私は自分を信じますと言いますね。それは何かというと自分の声を聞いているというか、自分の世界の中で生きているわけです。だって自分が拝んでいる偶像は何も語りかけることはできないからですね。でそこで彼らは私たちが目に見えないものを信じているということをバカにするわけですね、異教徒は。なんで目に見えてないのに信じてるんだ。そして特に何か良くないことが起こったら、お前の神はどこにいるのかってチャレンジするわけです。そこで詩編にはとても面白いことが書いてあります。115編の2節から8節です。 開いてますか。115編の2節から8節です。なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのかと。私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。彼らの偶像は銀や金で、人の手の技である。口があっても語れず、目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない、手があっても触れず、足があっても歩けない、喉があっても声を立てることができない。これを作る者もこれに信頼する者も皆これと同じである。偶像は自分で見ることができます。そうですね。そして私たちはだから見ることができます。そして目があって、鼻があって、口があって、けれども彼らは私たちを見ることはできません。私たちは私たちの神を見ることができます。聖書の神を見ることはできません。ごめんなさい、見ることはできません。逆ですね、見ることはできません。でも神様は私たちを見ています。そして神は私たちに語ってくださいます。そして人格的な交わりを持つことができるんです。こんな素晴らしいことはないですね。私たちは見えに見えない神を拝んでいるけれども、神が語ってくださいます。そしてここでパウロは神に 昔神が語られた時のことと、巫女イエスが現れてから語っていることとの対比を行っています。まず昔ですけれども、先祖たちに対して神が語られたんです。先祖たちというのはこのアブラムであるとか、もうみんなですね、旧約の聖徒たちのことであります。そして彼らは預言者たちを通して語られました。アブラハムがいて、モーセがいて、その他さまざまな神の言葉を取り継ぐ人々がいたわけです。で、彼らは自分勝手に語っているのではなくて、聖霊に動かされて語ったんですね。使徒ペテロはこう言いました。なぜなら預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのです。ですからこの預言というのは本当に驚くべきですね。驚くべき、この正確さを持って成就しているんです。ですね。イエス様がこの地上に来られた時に300以上の予言が、その通りに成就し、今の時代を見てもイスラエルの国が建てられて、ユダヤ人が世界からイスラエルに集められているのを見る時に、本当に神様を信じて神様の言葉を信じられていることの幸いを私は感じます。もしこのようなガイドラインがなかったら、どうやって私たちは生きていくことができるのかなと。でも、他の人は分かんないですけど、少なくとも私は、いや、どうやったらここの今生きているこの世界で起こっていることをですね、見ていくことができるのかっていうふうに思ってしまいます。それだけではなくて、神様の言葉、予言には結婚生活や人間関係や、もう本当にいろんなことがですね、書かれていて、本当に私たちは神様からの言葉を受けているっていう幸いを覚えます。で、また昔は多くの部分に分けと書いてあります。少しずつ時代を追って神がご自分の計画を明らかにされたんだということです。で、これとても大事なんですね。私たちは順番に神様の言葉を習っていますけれども、そのように神様は意図されているんです。アダムの時に与えられた啓示に基づいて、さらに深く明らかにノアの時に神様は啓示を与えられました。それからアダムに対して、アブラハムですね、アブラハムに対してさらに深くの啓示を与え、そしてイサクとヤコブにそれが引き継がれて、モーセでさらにもっともっと細かいことが与えられて、このように多くの部分に分けて時代を追って神様が次第に次第に明らかにしていった啓示があるわけなんです。そして次に、いろいろな方法でとあります。多くの人が神様からの音声を聞きました。今は聞きませんけどね、神様からの声を音で聞きました。 そして神様が夢や幻によってお語りになったということもたくさんあります。またある人は内なる声を聞きました。または祭司のウリムとトンミムっていうのがありましたね。それによって、このペリシテ人と戦うべきかどうかということをですね、ダビデは、この御心を祈り求めて、それから語りかけられるということもあるわけなんです。このようにいろいろな方法で神様はお語りになりました。このようにですね、神から言葉が与えられているということはものすごい祝福です。でユダヤ人は神の御言葉を委ねられているということで、本当に大きな特権を持っていて、素晴らしい祝福を彼らは持っているんです。けれどもパウロはこの預言者による語りかけ以上に素晴らしいことが今私たちに与えられているということをここで言わんとしているんです。次に、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。終わりの時、御子自身が神からのメッセージ、神の言葉となったんです。イエス様が、このユダヤ人の弟子たちにお語りになった時に、律法について解き明かしをされました。こう言われました。私が来たのは律法や預言者を破棄するためだと思ってはなりません。破棄するためではなく成就するために来たのです。イエス様はいろいろ律法で書かれていたこと、預言で書かれていたことのその成就そのものなんだ、イエス様が成就、この実体なんだということをイエス様がおっしゃられたんです。そして他にはユダヤ人指導者たちにこう言われました。あなた方は聖書の中の永遠の命があると思うので、聖書を調べています。その聖書が私について証言しているんです。このように聖書全体、旧約聖書の全体がこのイエス・キリストにあって証言されて、これ詰まっているということです。そしてコロサイ人への手紙では、こういうわけですから食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。本体であり実体であり、イエス・キリストがその全てであるということで、ヨハネによる福音書が初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、言葉は肉となって私たちの間に住まわれた。このように神様は今御子によって私たちに語り、お語りになっていて、御子ご自身が神様の私たちへのメッセージになっているんです。ですから私たちがしなければいけないのは、イエス・キリストご自身に全神経を集中させるということです。イエス・キリストの本性は一体何なのか、イエス・キリストのご性質は何なのか、イエス・キリストの御業は一体何なのか、ここに全てですね、私たちは神様からのメッセージの全てが隠されていて、イエス・キリストを見ていくということが大事になっていくわけです。そこでパウロは次にこう語ります。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は万物の相続者、つまり全てのものを所有しているということです。詩編の2編の8節にはこう書いてあります。父なる神が子なるキリストにこう言われました。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ、私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。次にヨハネの3章の35節、父は御子を愛しておられ、万物を御子の手にお渡しになったですね。父なる神が、父なる神から御子が全てのものが与えられたんだということです。次に御子によって世界を作られたとあります。でこれはヨハネの1章の3節、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは何一つない。コロサイの手紙にはこう書いてあります。 なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、目に見えるもの、見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。ですから私たちはとても不思議なことを発見します。イエス様がこの地上におられた時に、心配してはいけませんと訓戒された時に、空の富を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません、けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです、あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか、とお語りになった時に、ご自分が作った鳥についてお語りになっていました。花もそうですね。ソロモンもこの花ほどに綺麗には着飾っていなかった。その花もご自分できちんと作っていたんです。イエス様が全てのものをお作りになって、全てのものを持っておられる、所有しておられるということですけれども、私たちはですから心配することはない。イエス・キリストを持っているのであれば全てを持っているんです。信仰のゆえに不利な立場に追い込まれたときに、私たちは心配することはない。これらのことよりもはるかに大きい方を私たちは持っているんだということです。次に、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な表れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられますですね。イエス様は神のことについてお語りになったのではありません。この方そのものが神なんです。神ご自身の完全な現れなんです。昔預言者たちは神について語りましたけれども、今は肉の姿をとって人の前に現れてくださったんですから、ピリポがイエス様に尋ねました。主よ、私たちを父に見せてください、そうすれば満足します。イエス様はこう答えられました。ピリポ、こんなに長い間一緒にいるのにあなたは私を知らなかったのですか。私を見たというのは父を見たのです。どうしてあなたは私に父を見てくださいと言うんですか。すごいですね。イエスを見た者は神を見ていて、神が人の形をとって今ピリポの目の前におられるわけです。彼らがイエス様の肩に手を当てたときに、神の方に手を当てていました。イエス様と共に食事を取られていたなら、神と共に食事を取っていたんです。そしてパウルは、この力ある御言葉によって万物を保ちますとありますけれども、イエス様は万物を創造し、万物を所有しているだけではなくて、万物を保っているんです。保持しているんです。今ある原子や粒子、すべてイエス様によってそれが保たれています。このすべての万象と言われる天と地にある万象そのものがイエス様によって保たれているんです。そしてペテロの手紙には、その日が来ればそのために天は燃え崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいます。これイエス様がするのは簡単なんです。イエス様はすべてのこの原子や粒子というものを全部今意図的に保っておられるわけです。そして意図的にこの秩序を保っておられるわけですから、その意図を、この変えてですね、崩すっていうことをしたら一発で崩すことが無敵になるわけなんです。このようにイエス様が、神の本質の完全な表れであり、万物の創造者、そして創造者、そして万物を保っておられる方。次に、また罪の清めを成し遂げてとありますね。このような神の本質である方が人の姿を取り、使えるもののお姿になり、最後は罪の供え物になられました。そしてその十字架の上で流された血が 私たちの罪を皆清めてくださる力を持っているんですね。使徒ヨハネが言いました。しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。そしてイエス様は次に高いところの、優れて高いところの滞納者の右の座に疲れたって書いてます。でこの疲れたという言葉が大事です。座ってるんです。もう全部のお仕事を終えたということです。幕屋には椅子がありません。絶えず働いてなきゃいけません。なぜならば罪の贖い、罪の許しをするためにいつまでも罪の意識が取れることはなく、いつもいつもイスラエル人が動物の生贄を捧げに来るからです。しかしイエス様が十字架につけられ、死なれる直前にお語りになった言葉、完了したということです。人を救うために必要なこと全てを成し遂げられたので、ですからこのヘブル人への手紙では、ただ一度ご自分をお捧げになられました。英語では Once for all、もう一回きり、これ以上何もないという意味です。すべてが完成し完了しました。そしてイエス様は神の右の座におられて、そして私たちのために取りなしをしておられくださっていて、大祭司としての務めを今果たしてくださっています。このヘブル人への手紙は、この今現存のこのその時にあった神殿よりもさらに優れた天におられる大祭司イエスがいるということを紹介しています。このようにヘブル人への手紙、ここの1節から3節までがこの全てのテーマになっています。このヘブル人への手紙の最後のところの挨拶では、このまとめが書いてあるんですけれども、20節のところに、永遠の契約の地による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中に導き入れた平和の神がとかって、そこにずっとこう書いてあるんですが、このようにしてイエス様がどのような方なのかということをですね、この書いて、でいかに優れているかということを書くことによって、私たちがですね、本当にこのモヤモヤしてですね、このイエス様のことがあまり分からなくなってきてですね、そしてこの良きものと言われているですね、このようなものにこの圧迫を受けてですね、そして信仰を失っていくということがないようにするためにこの手紙が書かれています。これからもイエス様がどういう方かを見ていきたいと思います。お願いします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にヘブル人への手紙を学び始めることができるこの幸いを感謝いたします。イエス様、あなたがこれだけのお方なのですから、私たちが心配することなくイエス様により頼んで、イエス様に従って歩んでいきたいと思います。感謝してこの皆によってお祈りします。アーメン。